ヨハネによる福音書第11章の8節から11節。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついにこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか。イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。こうお話になり、またその後で言われた。私たちの友、ラザロが眠っている。しかし、私は彼を起こしに行く。以上です。時間というのをですね、いろいろ考えておりまして、被災地のですね、支援活動も ほとんどですね、だんだん収束に向かっていっています。教会のはですね、まだ式とか麻生はですね、いろいろ続いておりますけども、教会はもうですね、わーっと一挙にやって、もうやることがなくなってきたんだろうなと思います。それはそれでですね、いいと思うんですけどもですね、その人たちがですね、今ですね、また負担通りの仕事に戻ろう、これができないんですよね。あまりにも濃いですね、2ヶ月半、3ヶ月間だったんでしょうですね、人に使えるっていう、目に見えて分かる使い方ですしですね、またやることもたくさんあったのでですね、何もですね、思い悩むことなくそれをひたすらやってた。でそれがですね、ふっとなくなった時に自分のですね、元の生活に戻る時が一番 大変ですね。なんか時こう高揚したものに戻りたいんですよね、きっとですね。それで多分何がないかって一生懸命探してるけど、ないですね。でだんだん焦ってきてるんだろうなというふうに思ったりもしています。そう思うとですね、もう一回自分の時間をですね、取り戻してですね、震災前に何やってたかってことを整理してですね、スケジュール帳かなんかをですね、もう一回ですね、書き直して始めればですね、元の生活に戻れるのかなというふうに思います。そういう中でですね、空いた時間を作り出して支援活動をするなら支援活動をすればいいしですね、よく被災地の後にですね、心理カウンセラーの人に言われたのは、戻ってからが大変だから、まずスケジュール帳を出して、で自分の予定をですね、元通りの予定を書いて、そしてその中に、6時間だけ自分の時間っていうのを先に入れなさいって言われたんですね。だから火曜日の何時から何時までの3時間とか、木曜日の何時から何時までの何時間、3時間っていうのは自分の時間っていうのをまず入れて、そこには何の予定も入れるなと。でその6時間については何をやっても自分も許されるしですね、人も許してくださるというような時間管理をすればですね、震災シンドロームにならずにですね、元の生活に戻っていけるでしょうっていう、そういうふうに言われたのが非常に印象的だったんですね。でエルサレム近くのベタレナムにですね、マルタとマリア、そしてラザロが住んでいまして、イエス様がこれを愛された家族です。でそのラザロが病気になって死んでいますですね。でイエス様はラザロが死んだ後に彼らの家を訪ねていて、イエス様はラザロに死にかけていると知っていながらですね、あたかもですね、死を待ってたかのような行動を取られるんですね。面白いんですよね。死にかけてるんだったら急いで行ってですね、生き返らせてあげればいいんですけど、なんか死ぬのを待っておられるんですよね。で、眠っているって言われる。でも実際はですね、死んでるんですね。もうこれがですね、聖書のですね、書いてあるすごい面白いことなんですよね。もうこれきっとイエス様にとってですね、時間がないからなんですよね。時間がないっていうかですね、死んだっていうとですね、多分終わりっていう時間になると思いますけど、イエス・キリストにはその次にですね、復活というのがあるのでですね、死んで終わりの時間が止まるわけじゃないんですよね。なのできっとゆったりとした時間を過ごしながらですね、自分がなさりたいことをなさって、そしてラザロのところに行かれて復活させられたという、多分そういう話なんだろうなと思います。そう思うとですね、私たちが今与えられている時間っていうのをですね、どう考えるんだろうなと思うのです。死んでしまえばですね、終わってしまう時間、止まる時間と思うのか、いや止まらずに時間はですね、流れていって、今度は復活という永遠の命の時間が始まると思うのかで、だいぶ違うなというふうに思ったりもします。また教会の時間っていうのは何だろうなと思ったりもするんですよね。イエス様がですね、そこにおられて働かれる時間っていうのは時間がないはずなんですけど、どうも教会っていうのはですね、 大体ですね、9時ごろ入ってですね、5時ごろ閉まってるので、ですね、そういう時間っていうのは何だろうなとかですね、まあ、そう思えばですね、あの教会の時間っていうのは時間があってないようなもんで、やっぱり24時間ですね、開けておくっていうですね、始めがあって終わりがないっていうような時間が教会にとっては多分大切な時間だろうなと思うんですよね。その24時間の間にですね、人々がそれぞれ自分の時間を作って、ここでお祈りしたり礼拝したりですね、そういうする時間をですね、教会っていうのはやっぱり提供しておかなきゃいけないんだろうなというふうに思っています。まあ、昨日あの阿久根教会、まあ、あの今阿久根教会はですね、僕月に1回しか行ってなくて、吉谷先生とか朗読説教とかですね、まあ、間もなくテレビのですね、礼拝が始まりますですね。で長くですね、目標は何だったかっていうと、礼拝出席を12名にするっていう目標だったんですね。なかなかできなかったですね、12名ですね。もうここ何十年ですね、昨日12名になったって言って礼拝が何なんだろうなってですね、現職の牧師先生がいなくなった途端に12名になったのはどうしてなんでしょうねって、いやそれはそういうこと言っちゃいけませんね。いきなりですね、でも自分たちでですね、なんとかこの教会をですね、あの守っていこうという気持ちですよね。それがやっぱり人々に芽生えてるからですね、やっぱり牧師がいなくてもですね、どんどんどんどん増えていってるんだろうなと思っています。まあ、4月の段階ではですね、8名ぐらいだったと思うんですよね。それがですね、洗礼を受ける方もその間に おられてまた増えていってるんですね。まあ、そう思うと教会の時間っていうのはですね、あってないようなものでですね、いつ時が来るかわからないんですね。でもその時のためにですね、やっぱり備えておくっていうことが一番大切だと思います。まあ、イエス様は昼間は12時間あるではないかって今日言われています。それをどのように用いていくか、また夜も12時間あるじゃないか、それをですね、その時間も与えられているんじゃないか、その中で賢く時間を用いている、そのことをですね、やっぱり今日は求められているんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの時間と神様の時間はどうも違うようです。どうか私たちが神様の時間の中で、死が終わりではなく復活に向けて、そして永遠の時間の中で主に従って生きていくことができるように導いてください。主がなされることをどうか恵みを持って、私たちが受け取ることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、そしてまた鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。阿久根教会の希望であった12人の礼拝出席が昨日叶えられましたことを心から感謝いたします。これで終わるのではなく、またさらにたくさんの人たちに主イエス様の御言葉を述べ伝えていくことができるように導いてください。今日も私たちに必要な糧、また働きを聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。